それでは13番市山茂が通告に従いまして関連書簡に対しまして一般質問を行います。質問事項は3点で、1項がトレーニングルームの設置について、2項が中期財政計画について、3項が島民カードの普及についての3点でございますが、用紙として各項何点か挙げておりますので順次質問をしています。簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。それでは1項のトレーニングルームの設置についてでございますが、この件については健康づくりのためトレーニングに励んでおられる方々の要望でもあり、私も同感の意味でご見解をいただきたく質問をいたしたいでございます。健康づくりについては、まず中村報道県知事は今年3月の定例議会で健康長寿日本一の県づくりを目指すことを改めて表明されておられます。これまでも県をはじめ各市町村ではそれぞれの立場で住民の健康づくりに資するさまざまな取り組みをされておられます。壱岐市でも病気の早期発見と予防等の健康診断受診の推進を行い、医療費と健康保険料の削減を図っておられます。人間は健康が一番の財産であり幸せだと思っております。皆さんが自分の健康づくりを認識され、各種の健康方法で老若男女に問わず、愛好者のグループや個人で自分に適した健康づくりにトレーニングをされ、健康増進、健康維持に励んでおられます。健康法も団体と、個人との健康法がありますが、最近では個人でのトレーニングルームの利用者が増加し、壱岐市での一本化基本目的の目的であります石田スポーツセンターは素晴らしい近代的多目的施設でございますけれども、トレーニング利用者のニーズに対応できない状況となっております。団体での利用では予約されて日程も決まっておりますけれども、個人は不特定であり、利用者も石田町の在住の方ばかりではなく、トレーニングルームが一箇所であるため各地区からの利用者も多く、特に郷の浦地区からの利用者が多いとお聞きをしております。器具の台数も限られており、待ち時間も長く、利用できずに帰る人も多いようであります。せっかく石田まで来て利用できないとの不満の声もあり、今回郷の浦地区の利用者の方々の署名、多くの署名を添付され要望書が提出されておるようでございます。トレーニングに励む方々が増加していることは健康づくりの推進の趣旨に合ったことであり、一箇所のトレーニングルームでは対応できないのとのできないのが実情であります。それが今回の郷の浦地区からの方々の要望だと思っておりますので、この件についてご見解をお願いいたしたいと思っております。次に2項の設置場所の要望では、体育館内の一角でもとのことであり、私も館内を検問いたしましたが、各種のスポーツで満杯であり、トレーニングルームの設置の余裕はありませんでした。目に入ったのがグラウンドの管理等が日頃は利用されていないとのことで、2階の室内を私も見てみますと、室内は倉庫のようでありました。面積は少し弱いですが、陸上の関係者と協議されて有効利用できないかと通告はしておりましたが、経費面を見ますと、機械器具の搬入取り付けなど次の新設が建設だった場合でも移動等、特に管理面でも不適切であり、今回の要望者に、添付されておるとおり200名以上の署名も提出されており、利用者は各地からの増加が予想されます。仮に新設の例として芦部町社長や翼はトレーニングルームの面積が120平米、石田スポーツセンターが150平米であります。これはルームだけの面積であり、これに出入り口、玄関、トイレ等で機械の台数にも言えますけれども、郷の浦地区の地域の建設となれば約150平方以上、50坪から60坪以上のが必要だと私は思っております。 トレーニングルームの建設はこれからの、検討事項と思いますが、建設は必要と思われておりますので、私の提言として、施設は管理と、管理と利便性が大切であり、現在の大屋体育館の管理者が管理できる場所が適地と思われます。近辺を見ますと、体育館の北側の段下の駐車場が適地を私は持っております。駐車場は少しは、減りますけれども、50坪から60坪ぐらいの、建築面積が必要としても十分余裕もあるようでございますし、拡張の余地もあります。将来的に理想の建設地と考えております。財源が厳しい時期でございますけれども、市民の健康づくりには必要な施設であり、スポーツ施設につきましては、宝くじスポーツ振興助成金、あるいはふるさと応援基金の構想などを利用、活用されて、これからの増加する利用者の健康増進と健康維持の見地から実現できるように、検討をお願いいたしたいなというふうに思っておりますので、ご検討を、ご見解をお願いいたします。
一山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。堀江教育次長。
13番議員、一山茂議員のご質問にお答えします。トレーニングルームの設置についてのご質問でございます。まず、要望書の件でございますが、平成30年5月7日付で、トレーニングルームの設置についてという要望書が214人の署名を添えて提出がありました。署名人につきましては、郷ノ浦町の方が多いわけでございますが、各町の内訳としまして、郷ノ浦町142人、芦部町27人、勝本町21人、石田町23人、当該が1人でございます。要望の理由は、石田スポーツセンターおよび芦部町クオリティライフセンター翼に設置のトレーニングルームでは、台数が限られており、また利用者の多くが郷ノ浦町内居住者であり、移動時間もかかり大変不自由な思いをしている。市民の健康増進のため、より多くの市民が利用できるように、大屋体育館での施設の設置を要望されているものでございます。石田スポーツセンターのトレーニングルームの施設は、部屋の面積が、議員おっしゃいますように、150.96平方メートル、約46坪でございます。平成29年での利用者数は、年間5072人、1日平均約15人から20人の利用となっています。トレーニングルームの利用料金は、一般1人1時間200円、高校生1人1時間100円。利用方法は、開館の午前9時から閉館の午後9時30分まで、いつでも誰でも自由にご利用できます。予約制は取っていないので、来館して空いているトレーニングマシンを利用されています。トレーニングマシンはバイクなど11種類を設置していますが、特に手すりのついた歩行マシンは人気があります。一人で1時間以上歩かれる方もあること、そして天候の悪い時に利用者が多くなること等で、待ち時間も長くなり、利用できずに帰られる場合もあったようでございます。次に、この要望書の提出を受けて、担当課とも協議を重ねてきましたが、設置場所をはじめ、導入経費、管理方法等、こういったいくつかの課題があります。従いまして、ご要望のようなトレーニングルームの新設は厳しいものと捉えております。なお、石田スポーツセンターのトレーニングルームの整備も必要な状況にあります。現在の器具は10年を経過し、老朽化をしております。設置しているマシン等の機能を見直したり、ニーズの高い歩行マシンを数台増やしたりするなどの調整をしながら、利用促進につなげたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。
議長。
一山議員。はい、
ただいまの議長の答弁ではなかなか厳しい、ようでございます。しかしながら今言われたようにですね、ここも、利用者もかなり多くて、今おっしゃったように年間、一般の人がですね、4628人、そして高校生の方がですね、444人、そして5024人ですかね、の方々が利用されておりまして、ここでもですね、200円、100円でございますけれども、売上というと少しおかしいようでございますが、利用料はですね、2万5500円が上がっております。まあ、そうしたことで、ここに利用する人はですね、もう待ち時間が長くて、どうしてもここに作ってもらいたいと。それなかなか建設は厳しいようでございますけれどもですね、そうしたものを利用して、そしてですね、機械のことも言われましたけれども、そうしたマシンがですね、利用者は多いわけでございますけれども、今10年間経過をしております。翼あたりでもそうですけれどもですね、その当時は機械を買い取りしているわけですね。買い取りしているために相当の修理も手出しをしないかない。買い取っても元気で、買わない、一家で買わなきゃいけないということでございますが、今ご承知のようにですね、リース契約もあります。私たちの機械でもリース契約をしますけれども、リース契約をしますと、もう知らず知らぬうちにこう払っていくし、それから5年間契約をしますと、5年間契約の時でもですね、今度は新機種が手に入ると。自分と買い取りだったらね、無理して使う、10年、15年使うからでね、旧式ばっかりやっていくわけですね。そういうことで、それといろいろ考えていただいてですね、やはりこれは皆さんこれらの希望があるとに、厳しいからできませんでは私は通らんと思っておりますからですね、再度ですね、よく検討して、市民の健康のため、先ほどからいろいろ健康法があっておりましたけれども、そうしたことを含めてですね、考慮して、ね、いただいて、その自分たちが厳しい、予算が厳しいだけじゃなくて、それを捻出する方法をですね、考えていただきたいというふうに思っております。答弁。
堀江教育次長。
追加のご質問でございますが、具体的な検討事項を少し述べさせていただきたいというふうに思います。はい、まず、設置場所の石沢のスポーツセンターにつきましては、トレーニングルームがこれ以上マシンを増やすということはちょっと無理があるというふうに思っております。また、先ほど申しますように、既存のマシンが19年設置から10年以上経過しております。そういったことで、機能が一部故障しているものもあります。今の石田のスポーツセンターの器具をすべて、やり替えるとしたら、1200万ほどかかるようでございます。すべてが壊れているわけではございませんが、全部やり替える場合はそういったことになります。それで議員おっしゃいますように、大谷体育館の第一会議室と選手控え室、また地下の第二会議室、第二体育室、これにつきましてはですね、住民の方がいろんな団体とか、議員おっしゃいますようにね、共愛ということもありますし、そういった部分で利用されておりますので、これはちょっと無理ではないかなというふうに思っております。ただ、大谷グラウンドの管理棟の2階、これにつきましては、議員言われますように、いろんな今、机椅子、そういったものを置いております。それで、大きい大会の時にですね、本部の来賓席と、そういったものに利用しておりますので、機能は残したいというふうに思っております。ただ、この構造についても、ご存知のように、来賓棟の場合は2階部分ですかね、あるわけですが、テラスの上にこう部屋を作っているような状態でございますので、マシンが大体200キロぐらいありまして、で人間がそれに乗るということになりますと、250から300キロをかかる、そういったものを数台置きますと、ちょっと構造的には無理ではなかろうかというふうに思っております。それと、体育館の北側駐車場につきましては、現在でも駐車場をこう利用今でもこう不足している状況でございますので、もし建物を建てるとしますと、地下駐車場を備えた施設がいるだろうというふうに思っております。そうなりますと、かなりの経費もかかってくるのではなかろうと思っておりますが、そういった部分につきましては、今後、検討させていただきたいというふうに思っております。最後に現在の石田のスポーツセンターの施設と合わせましてですね、民間のジム等を活用していくことが有効というふうに考えております。メリットとしましては、待たされ感も少なくなりますし、時間も自分の生活に合わせて 利用ができる、そしてトレーナーの指導を受けると自己流に陥らないということで、健康増進の体力づくりにもつながるのではなかろうかというふうに思っております。そういったことで、まずは壱岐市内にある施設を利用して自分の健康増進に合った利用方法を検討してもらうと、より良い方法が見えてくるのではなかろうかというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。ちなみに、その民間力を生かした利用促進ということでございますが、石座の方に現在オープン中であります壱岐フィットラボというのがあります。そして2018年今年の夏にオープンするプライベートジムが五の浦町にできるようでございますので、そういったものを利用していただければというふうに思っております。以上でございます。
議長、
市山議員、
今民間の話もありましたけれどもですね、それは今石田にも民間があります。それからまだそうした計画をされておる方もいらっしゃいます。しかしですね、やっぱこれが1時間1人1台ですからですね、なかなかその回ってこんわけですね。それでそうしたこともありますし、それから北側の地下の駐車場とおっしゃってましたけれども、あそこはですね、私もちょっと測ってみました。ただまだいろいろ木も植えかぶったところもございますし、伐採すればそれは駐車場はありますし、駐車場はその事業の時だけですからですね、毎日にあるわけじゃないから、私はそこは適正なと思ってここで説明をいたしました。それから、翼もあるという話でございます。翼に私も行きました。そういったところ機械がですね、もう古くなってですね、ベルトなんかもう倒れしもって何もならんような状態ですが、これはもう修理費が高いから石田の方に行ってくださいというようなことで、石田にもそれ集中しているわけでね、そうしたことでその機械の購入でも考えないかないということを私は思ったわけでございます。そうしたことでいろいろその計画をされていられるのはありがたいですけれども、これからこれがですね、前向きに一つ検討をしていただいてですね、金はかかるけれどもですね、住民のためですから、別に使うわけじゃないわけですから、一つ検討していただきたい。そしてあそこはどうしても体育館が近くじゃなからでね、管理ができないわけでね、私は管理等を見ましたけれども、私もいくらか仕事しておりますから、構造的にどうだろうかとまず思いました。それから共愛であるなということ、もう3人も4人も来たらあそこはやりませんし、それ作っても、仮に作ってもで、仮施設として作ってもですね、あまり有効じゃないなという考えをしましたから、通告からは今外しますよと今言うたわけでね、それで新しい方に検討してくださいということでございますので、一つよろしくお願いしております。それでは、2項の中期計画と今後の見通しについてでございますが、今回の中期、財政計画は振興実施計画の策定に合わせて計画されて、計画期を合併算定が終了後の平成36年度までの財政収支の見倒しを試算されており、この計画によりさらなる財政健全化の推進と、将来に向け持続的可能な財政基盤を確立するための中期財政計画の策定だと思っています。白川市長は行政の豊富な経験と手腕を持って財政課ほか職員のとの英知を結集されて、厳しい財政運営の中中期財政計画を試算されておりことに対し、これは職務とはいえ、ねぎらいを申し上げたいと思っております。壱岐市では将来の財政健全化に図るため市債の売上償還を行い、今回は今後の財政運営の目標と取り組みについても、交際費負担の軽減、物件費の圧縮、事務事業につきましてはスクラップ&ビルの可能、徹底を図るなど、適正で効果的で健全な財政運営を行うとされており、期待をいたしているところでございます。壱岐市の長期財政、見通しと経常収支比率の推移は 9% であり、交際費および実施交際費比率の推移も 10% あり、今のところ安定しておりますが、平成34年度から市債の、償還がピークを迎えます。これにより基金の残高が減少していき、財源不足が生じます。その財源不足額は財政調整基金、減債基金で充当されることになりますけれども、現在は保有があるとしましても、平成30年度から36年度までの財政不足は約25億、 正確に申しますと24億8600万円となる見込みで、これも基金からの充当となります。基金ではこればかりでなく、予期せぬ災害時には資金、貴重な基金となります。また来年の平成31年度からは、合併に伴う特例措置がある合併算定外の段階的出現が始まり、合併算定外終了後の平成31年度からは一本算定となり、交付税の出現額は平成25年度に比較して約20億となる見込みでございましたが、全国的な合併市町の厳しい財政状況と急激な人口減少に対する補正処置で最終的には13億の減縮となる見込みであり、ありがたい補正処置でありますが、今後は国の財政状況、また社会情勢の変化では、楽観できない、状況でなく、楽観できないと私は思っています。これは人口減少による補正であるので、継続ができるとは私は思っておりますけれども、市長のご見解をお願いをいたしたいと思っております。これから、それから2項の、人材確保の対策についてでございますが、これはもう財政と関係がありますので、地方の人口維持は地方の産業経済の原料力と 財源力でございます。2025年度平成37年では、戦後の、ベビーブーム時に誕生された日本の経済、復興経済の発展に頑張ってこられました団塊の世代の方々がすべて後期高齢者となられ、後期高齢者のピークとなります。働き手の中中心である15歳から64歳の生産年齢の労働者の人口が減少します。経済、総務省が、公表している日本の総人口の推移では、東京一極集中のオリンピックの開催や企業の成長で一層加速され、首都圏の集中は防げない状況であります。これはバブル期に迫る、景気回復で企業が採用の意欲を高め、求人にも売り手市場となっておることであります。これに伴い全国の僻地離島半島では人材不足が予想され、人口の減少に伴い人材確保が一層厳しくなると考えます。国境離島新法制定による事業の拡大、企業の、企業あるいは、他の主要においても人口確保が厳しさを増し、今後の産業発展に重要な課題であります。これは行政だけでは、の責任ではなくと思っておりますし、島民が、域を守る、そして企業を守る、企業や産業を守るということが大切であると思っております。この対策について、市長のご見解をお願いしたいと思っております。それから次に、人口減少と人材確保の、これは質問ですか、後でございますね。それから次に、3校の長崎移住者サポートセンターの移住者の効果についてでございますが、この件につきましては同僚議員からも通告があっておりますが、私なりの質問をいたします。中村報道県知事が5月13日に公表されておられる、2016年に県内市町で開設された長崎移住者サポートセンターによる県と市町の窓口を通じて県内に移住された人が、2017年度は目標の 400人の約2倍の782人に上り、過去最多を更新しており、その移住者の内容は、年代別では40歳以内以下が約8割を占めており、移住先は佐世保市へ170人、五島市が150人、長崎市が45人の順で、1市でも、昨年より大きく増加しており、その努力が見受けられます。その要因は、 県と市長の一元化的な対応と市長の市町の、支援体制の強化が効果を上げておると分析されておりますが、県は2017年度に、福岡市に、移住者を増やす就職説明会を5回開催しておりますが、この会を18年度は、毎月開催、し、より多くの方々に移住の情報発信をしていきたいというふうに言われております。移住者は、島の財力、島の魅力と価値観、島の将来性を重視し、希望と目的を持って移住されると私は思っておりますが、それは支援の拡充、島の特色の発信、特に、妻子持ちの方などは働く場所、そして子育てには保育園の待機児童の問題でも、意義では難なく保育園に預かってもらえて子育てがしやすいですよとか、いろいろな特色の発信も必要だと私も思っております。壱岐市での県内一元的な対応の効果についてと、就職説明会に出席されておられてならば、そのアトモスフェア、いわゆる雰囲気についてお尋ねをいたしたいと思っておりますが、この2点について、3点かな、お願いいたします。
木村総務部長。
それでは13番議員、市山茂議員の質問にお答えをいたします。2項目の中期財政計画と今後の見通しについてということで、私の方からは括弧1番の方についてご答弁をさせていただきます。議員ご承知の通り、中期財政計画は本市の行財政改革の取り組みや本市を取り巻く財政環境の変化、新たな財政需要の動向などにより影響を受けますけれども、将来の予算編成を構想するものではなく、今後の財政運営の基本的な指針とすべく策定しているものでございます。さて、普通交付税合併算定外の段階的縮減につきましては、平成26年度からの5年間で合併算定額からそれぞれ1、3、5、7、9割と段階的に縮減をされてきております。そして一本算定となる平成31年度には、当初は平成25年度と比較して約20億円の減額となる見込みでございましたけれども、先ほど議員の説明の通り、全国的な合併市町村の厳しい財政状況を鑑みて、地域振興費など、合併時点では想定できなかった財政需要について算定方法の見直しがなされ、また平成27年国勢調査人口の反映による交付税額の急減に対し、人口急減補正という措置がなされたことでございまして、最終的には約13億円の縮減にとどまる見込みとなっております。議員ご指摘の人口減少による影響額については、平成27年度の国勢調査人口は 27,103 人、壱岐市人口ビジョンによる平成32年度の本市の人口は 25,939 人まで減少するとされております。中期財政計画においては、この人口減少分を一本算定で試算しますと、その影響額は約2億1600万円となっております。さらに人口ビジョンでは、本市の人口は2060年には1万8151人まで減少する見込みとなっており、人口の減少に伴う普通交付税への影響は避けては通れない状況にあると思っております。また経常収支比率や実質交際比率など、あらゆる財政指標に普通交付税が反映されておりますので、合併算定外の段階的縮減が始まりました平成26年度から影響を受け始め、じわじわとこれらの 財政指標が上昇に転じております。よって一本算定となる平成31年度以降も国の動向、社会情勢の変化によりましてはこれらの財政指標の悪化も考えられますので、依然として、楽観視はできない状況にあると思っております。今後は人口減少による税収や普通交付税などの経常的な一般財源収入の減、公共施設にかかる維持補修費の増、合併特例債などを活用した大型事業にかかる記載の償還が本格してくるなど、ますます厳しい財政運営になってくると予想されます。このような状況の中、持続可能な行財政運営を実現していくためには人口減少と少子高齢化の進行を踏まえつつ、将来に過度な負担を残さないようにすること、将来に向けて効果のある事業を選択していくこと、時代の変化に柔軟に対応しながらより効果的な仕組みを取り入れること、こういった認識のもとに、施策と推進においてはスクラット&ビルドを意識し選択と集中を行う必要があると思っております。よって市税等の収納率の向上や使用料、手数料など受益者負担の適正化、ふるさと納税の推進など自主財源の確保を強化するとともに、費用対効果の見えにくい事務事業の廃止や見直し、公共施設等総合管理計画に基づく施設の統廃合、維持管理経費の削減などさらなる行政改革に取り組み、財政状況の改善に努めていきたいと考えております。以上でございます。
本田企画振興部長。
市山茂議員の質問で2点目、3点目、人材確保対策と長崎移住サポートセンター移住者の効果について私の方からお答えをさせていただきます。まず人材確保対策についてでございます。本市における人材確保の取り組みといたしましては、新規高卒者におけるハローワークへの早期求人申し込み書の依頼を市内企業様へ意気商工会を通じて本年もお願いしているところでございます。また両高校の生徒を対象に地元企業の魅力発見と卒業後の進路選択の参考としてもらうために、進学後の就職も含め地元就職を促進することを目的として合同企業説明会を例年通り11月に開催予定としております。加えて一般求職者と市内企業のとのマッチングの場として、域で働きたい方のための就職相談会につきましても開催を予定しております。ハローワーク域、域振興局、域市商工会等と連携した取り組みを継続してまいります。また有人国境離島法における雇用機会拡充事業においても、創業事業拡大により雇用の場が創出されておりますが、過去1年間の壱岐市内の平均有効求人倍率は 1.15 倍となっており、島内在住者だけでは充足が難しい状況も事実でございます。このような状況から壱岐市外から人材を確保する必要がございますので、壱岐市といたしましても若者等のふるさと壱岐への就職を促進し、加えて友愛単社の定住の一助としていただくため、壱岐市内の企業に就職され一定の要件を満たした方に対し就職奨励金を交付しております。また雇用を行った企業に対しましても人材育成費用として補助金を交付しておるところでございます。現在国の方で企業では働き方改革、地方では人口減少対策が喫緊の課題であります。この課題を解決する一つの策としまして、都会の大企業が社員の一定割合を期間限定で地方で勤務させる逆参勤交代構想という考えがございます。これは江戸時代の参勤交代の逆バージョンでございます。都会の
社員が地方で働くことによりまして、個人にとっては通勤時間の短縮、家族や趣味の時間に費やす時間が増加することで、ライフスタイルが改善され、企業にとっては個人の仕事の能力アップにより生産向上が図られます。自治体にとってもミニオフィスや住宅の需要を創出することが期待できるということでございます。このように個人、企業、自治体に三方一両得をもたらすという考え方でございます。本市におきましては、ブロードバンド通信環境が整備しております。島にいながらテレビ会議やネットを活用した仕事が可能でございます。昨年、テレワーク施設、短期滞在型施設を建設しております。このような施設を活用すること、そして今年度、有人国境離島を活用し、民間で運営されているシェアハウス等を活用できれば、この構想は実現可能であると考えております。また、本市で取り組んでおります、生涯活躍の街 CCRC 構想というものがございます。本市におきましても、来てよし、住んでよし、働いてよしの域へというキャッチコピーで、当該からアクティブシニア層を中心に移住者を獲得する事業でございます。この事業の取り組みの一つとして、市内の医療・福祉分野の人材確保が課題に挙がっております。その解決策といたしまして、市内の医療・福祉施設の企業情報、職場環境をスタッフの方の出演による動画を撮影し、その動画を壱岐市が運営しております、壱岐島暮らしでハローワークの求人情報とともに掲載することを計画しております。また、医療・介護の専門職に特化しました移住相談会を計画できればと検討しているところでございます。しかしながら、依然、全国的に人手不足の状況が続いており、島内外、いずれにおいても雇用者の確保が厳しいものとなっておりますが、人口減少対策と雇用創出、人材確保は喫緊の課題でありますので、関係機関と連携して、若者の定住、友愛単者の獲得に向けた取り組みを推進してまいります。次に、長崎移住サポートセンターの移住者の効果についてでございます。議員おっしゃる通り、長崎移住サポートセンターにつきましては、2016年4月に長崎県と21市町の共同運営で開設されております。サポートセンターの事業、業務といたしましては、長崎本部と東京窓口での移住相談を行うほか、東京や大阪、福岡などでの移住相談会の開催、ホームページによる移住希望者向け情報発信などを実施し、県内への移住者獲得を図っております。サポートセンターが主催する福岡の就職説明会への本市の参加状況につきましては、昨年度は移住相談会が2回開催されておりまして、それに参加しております。また、今年度、福岡で毎月開催される相談会につきましても、2回の大規模な相談会、残り10回は事前予約が必要な個別相談会となっております。壱岐市では、より高い効果が見込まれる大規模な相談会への参加を予定しております。相談会の雰囲気でございますが、来場される方々の多くは子育て世代、もしくは定年を迎えられた高齢者世帯の方々であり、自然豊かな田舎暮らしを求めて来場される方が多いようでございます。相談会に参加されることにより、壱岐市の効果は残念ながらまだ出ておりませんが、これにつきましては、壱岐市が地理的に福岡から近いため、福岡から移住を検討されてある方につきましては、現地視察を兼ねて来島され、市役所相談窓口で直接問い合わせをされる方が多くなっている状況でございます。また、昨年、壱岐市独自で相談会を市内で3回、福岡で1回開催しております。以上のような状況でございますが、また参考でございますが、転入者と転出者を差し引いた社会増減につきましては、壱岐市においては近年250名が転出超過となっておりますが、昨年は111名の社会減にとどまっております。これは有人国境離島法や これまでの移住定住支援策をはじめとしたさまざまな事業効果により人口減少対策につながっているものと捉えております。以上でございます。はい、
以上。
一山議員。
はい、先ほどの移住者数は2014年度が140人、2015年度が213人、2016年度が454人、2014年度が728人、先ほど申しました通りでございますが、年々増加しておりますが、域の移住者の、推移について、お尋ねしたいと思っております。それから去る5月26日開催されました第59回外国人による日本語弁論大会のスピーチコンテストが盛大に行われまして、12名の視聴者が日本人に勝る、トークで内容も充実しておりました、より感銘をいたしました。全員が日本の素晴らしさと、自分の希望と目的が私たちに伝わってまいりました。その大会の閉会の辞の中で市長が壱岐市にも、100人ぐらいの外国人の方が移住されておるとおっしゃいましたが、私も情報不足でびっくりしました。その就職先、また職種等が差し支えなかったらお教えいただきたいなという点を思っております。それに先ほどの関連ですが、県内への移住者が、福岡より 21.9%、 東京都から 9.8% であります。五島市には2017年度、昨年は150人もの移住者があっており、五島市は壱岐市と同じ離島であり、違うのは世界遺産の境界群でありますけれども、観光と移住は目的が全く違うと思っております。五島市の移住の魅力と目的が何であるか、調査され、参考に、していただきたいなということに、いうふうに思っております。そしてまた、良いことは盗んででも学べと言われておりますので、その点についても一つ調査をされたいと思っております。総務省の調査では、都会に住む人たちが、過疎に近い山村離島に住んでも良いと、その条件に合えば、移住しても良いというのが 25% もあるそうでございます。U ターンもその通りでございますが、これについて壱岐市の情報発信等々について、どんなキャッチフレーズをこれからしていこうか、行かれるかということについて、質問をお尋ねいたしますが、その1点目が壱岐市の移住の推移、それから2点目は外国人の100名程度の移住者の就職、職種、それから3点目は今言う移住者の五島についての魅力を調べていただきたいなというふうに思っています。それから、先ほども、歩くんか。算定外の、補正は全国の人口の急減による補正でありますが、壱岐市の平成29年度の人口減は死亡が458人であります。出生は120人であります。その差は288人の減少となりますが、高校生の卒業生では、先ほど申されておりましたけれども、一校が155名の卒業のうち151名が島外、島内就職はなんと4名、壱岐商業高校の卒業生は92名のうち21名が島内就職で、島外が71名で、両高校の島外への、進学就職者は220名であり、自然減の280人との合計が510人であります。高校生となれば、在籍もあると思いますけれども、平成20年の国勢調査の人口数は2768人で、次の国勢調査の平成32年度の推定人口は25,848人となり、その人口減は約1839人となり、私の試算が間違っておるかもしれませんが、私の試算では、1人当たりの候補格約35万強を人口の減数に乗しますと、約6億4365万円となり、算定外の減格、算定復減額の約2億円の数字に近い金額であり、国が人口減を見込んでの補正であれば、次の国勢調査もこの通りにしていただけるなというふうに思っておりますが、これは私の試算でございますが、国の試算がどうであるか分かりませんが、これについてお尋ねをいたしたいというふうに思っております。それからありますね、時間は、人口減少と人材確保の 人材確保、移住者は計画通りにはなかなかいかない現状でありますが、これは全国地方自治体には、重要な問題であり、人口の減少は市の行財政をもとより、出産年齢の減少による人材確保の後継不足は島の産業と経済のいわゆる人間の共同生活の基礎をなす財源、生産、分配、消費などの人と人との社会関係での相対といわれる通り、人口の安定は大切であります。そのようなことに合わせて、私は以前も申し上げましたけれども、これは通告がしております。まあ、追伸としてですね、島の将来の陸上は、将来は陸上自衛隊の誘致しかないというふうに思っております。これは平成28年の6月30日も壱岐市議会で、防災防衛、加速の進む中、雇用の確保、公共事業、国の振興対策が、より活性化は陸上自衛隊の配置が必要であるということも、内閣総理大臣、防衛大臣にも提出をされております。これにつきましても、市長も、その都度、要望できましたらしていただきたいなというふうに思っています。この3点に早くって申しましたけれども、毎回答弁をお願いします。
白川市長。
時間もございませんので、市山議員のご答えに総括的にお答えを出したいと思っております。はい、調査を依頼されたものにつきましては、ちょっと時間をいただきたいと思っております。はい、私は先ほどから申されますように、やはり人口減少、これをいかに緩やかにするかということが、もう私に課せられた使命だと、ずっと思ってきておりました。そういった中で、やはり壱岐市の人口を、できるだけ維持していく。そのためにはですね、やはり私は何でもありだという考えを持っております。その何でもありというのはどういうことかというと、何でも手を挙げる、そしていろんなものを域に持ってくるということでございます。その一つがウルトラマラソンであり、そして介護福祉専門学校の開校であり、離島初の弁論大会であり、先ほど申しました未来都市 SDGs であり、将来現役社会 CCRC であり、逆算均衡体であり、そして先日行いました日本初の中型大型機の無人飛行機の実証試験だと思っております。こういったことで、いろんなことを取り組む、そして域を有名にしていく、そして働く場所を作る、そのことをですね、今までもそうでしたけれども、今からもですね、なお力を入れていきたいというふうに考えておるところであります。そういった中で、新しいことに取り組む批判もございます。しかし私は新しいことに取り組まなくてどうするんだと、座してですね、終焉を待つわけにはいきません。ですから私はどんなことにもですね、可能性があるものには次々に手を挙げていきます。どうぞ議員の様もそのことについてご理解賜りますよう、よろしくお願い申します。
議長。
市山議員、
はい、ありがとうございました。活性化について、それから人材確保についても申し、おっしゃいましたけれども、やっぱりこれはですね、長期的に取り組んでいくというふうに、長期的なものになってはならないというふうに私は思っております。それからちょっと時間が1分しかございませんが、次の国境離島島民カードの普及についてでございますが、まあ、これは一般質問をしてもどうかと思いましたけれどもですね、これはご承知のように、国境離島新法が全国離島のために、施行されました。これに対するですね、当該、そして谷川先生をはじめ協力された方々のですね、この4本の柱である島民、の航空路の低廉化、運賃の低廉化、そうしたことをですね、調べてみますと、いいですか、33% ぐらいしか意義がなかったわけですね、その当時、4月23日には。で、そういうことではですね、予想から見て、離島のそうした恩恵を理解してないんじゃないかという見方がございますので、分母をですね、2万7000の人口じゃなくて、実際的に高齢化の方々はですね、必要ないわけですから、その方たちとか中学校小学校を差し引きますとですね、1万9000円ぐらいしかならんわけですよ。それを、今加入者に引くとですね、もう 100% 近いわけですね。それで今後ですね、そうした総合、調査については、この分についてはこのようなことについては実態をですね、実態調査のを報告していくようにしなきゃ、あとは構いませんけれども、
こうしたカードの普及とか恩恵のあるものについてはですね、そうしたことを取り組んでいただきたいという意味で、一般質問をさせていただきました。まあ、そういうことで今後ともその点についてよろしくお願いいたしたいと思っております。以上で時間を過ぎましたが終わります。ありがとうございました。